ここからは横手市食農推進課提供、横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは、地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知ってそれに感謝したりしてこそ、心からおいしいと言えるものです。
横手の
おいしいみっけ、
今回はいぶりがっこについてご紹介します。今や知名度は全国区、おかずにもお茶受けにもなるいぶりがっこ。今回お話を伺うのは山内地域の東谷久美子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では東谷さんはどんなきっかけでこのいぶりがっこ作りを始めたんですか？
そうですね、ばあちゃんが、修斗さんがやらなくなったっていうのをきっかけに、近くにいる友達から教えてもらいながらやるようになりました。ご近所さんにちょっと先輩がいるので、その人たちはもうやってましたので、その人方から教えてもらいながら始めました。
じゃあもともとここの家ではいぶりがっこは作ってはいた？
はい、自宅用で作ってました、ばあちゃんが。はい、
ではいぶりがっこの製造について、いつどのような作業を行うか教えてください。
8月の20日過ぎから9月の初旬まで大根の発種作業があります。種まきがあって、そしてその間に消毒、大根の間引き、そして11月より大根を抜く、干す、漬けるを12月の初めまでやります。そういう感じで、あと正月前から桶出しをして売るように調整します。3月いっぱいまでその作業が続きます。そういう作業ですね。まず、
はい、大根ってどれくらい植えてらっしゃるんですか？
面積ではだいたい5反ぐらいになるかと思います。
はい、その作業はだいたい何人ぐらいでやってらっしゃるんですか？
大根を抜く、洗う、干すまでは3人でやります。もう一人手伝いを頼んで、そんな感じでやってます。
ではその後は2人で作業されているということですね。
はい、はい、そうです。
いぶりがっこというのはどれくらいいぶすものなんですか？時間というか。
いぶしは干してから3日か4日ぐらいの間で干します。
ちなみに東谷さんのお宅のいぶし小屋は、1回にどれくらいこういぶせるもんなんですか？
2000本ぐらいは干されます。
いぶすときに何か工夫されてることはありますか？
やっぱり換気ですかね。あんまり締め切ってもダメだし、ちょっと換気って言えばいいか、煙抜け、そういう感じで工夫してると思います。
いぶしているものというか、木に何かこだわりとかってありますか？
奈良の木とか桜だけではなかなかいかないんですけど、まず私のところはすぐそこにある造形って言えばいいか、いろんな、そういう木を利用してやってます。
では例年行われているイビリンピックあるんですけれども、2018年フリースタイル部門優秀賞、2017年クラシカル部門銀賞、2011年には金賞も東谷さんは獲得してらっしゃいます。他のところとは違う東谷さんならではの特徴はどんな部分だと思いますか？
2011年に金賞をもらった頃はだいたいみんなそれぞれの付け方があったとは思うんですけど、今はだいたいみんな同じようになってるかなと思います。また私は塩分を控えたり糖分を足したりしてますけど、 これはみんながだいたい足し算したり引き算したり工夫しているところだと思います。
塩分控えめっていうのはやっぱり体に気を使ってというところですかね、
そうですね、そういうのもありますし、やっぱり今皆さん塩分控えめを気にしてらっしゃるので、そんなことを考えたりしてますね、はい。
放送日2月10日なんですけれども、もう終わってると思うんですけど、イブリンピックには出品されますか？
はい、一応出すつもりなんですけど、なんか毎年同じだからはい、出します。クラシカルの方に出すと思っています。はい、
ではいぶりがっこ生産について現在何か問題になっていることありましたら教えてください。
はい、生産者はやっぱり加工施設の関係で少なくはなってきていると思います。また道の駅でも横手市の方でも施設を設備してしてもらっているので、そこでやる人も何人かいると思います。はい、でまず加工所の問題が出てきた時点でやっぱり生産者の数は少なくなってきているとは思います。
そうすると最近は加工所を持っていなくても作る人がいるってことですかね。
そういう施設を利用すればそこでやるんであればできるということですね。はい、
そういう施設を利用できるということが広がれば担い手も増えるかもしれませんね。では東屋さんの作られているいぶりがっこどちらで販売されていますか？
主に道の駅、あと遠くの人でも毎年注文をいただいたりしてますし、また金太郎はふるさと村とかでも販売されていると思います。はい、
遠くの方にご購入いただくにはどういうふうにしたらいいですか？電話とかネットとか。
やっぱり私だと年も重ねてますので、ネットとかそういうのにはちょっと疎いんですけど、知ってる人の紹介とかそんな感じで、ちょっと広がってます。はい、
では普段いぶりがっこどのように食べていますか？生産者ならではの食べ方ありましたら教えてください。
まず普通にスライスして食べる食べ方と、あとタルタルソースに入れるとか、天ぷらで食べたこともあります。まずそんな感じかな。
食感がいいのでタルタルソースっていうのも美味しそうですね。天ぷらはちょっと想像がつかないですけれどもね。
美味しかったのでぜひやってみてください。
はい、では最後にいぶりがっこの PR をお願いします。
金太郎の出荷も始まりましたし、道の駅などでもお母さんたちの美味しいいぶりがっこが販売されておりますので、それぞれ皆さんの味を楽しんでもらいたいので皆さん来てください。
さてインタビューに出てきました金太郎というのは第1回イブリンピック優勝作品のレシピを参考に作られているもので、大根生産から加工まで全て山内地域の地元農家が手掛けているいぶりがっこです。昔ながらの漬物に米麹を加えることで横手らしい美味しさに仕上がっているということです。また山内の道の駅ではたくさんのいぶりがっこを売ってますので、自分好みのいぶりがっこを見つけるというのも楽しいかもしれません。横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ。この番組は横手市食農推進課の提供でお送りしました。次回もぜひお聞きください。